鳥のリンクセル通信はファイナルファンタジー14のことを雑談する番組です。最新パッチまでのネタバレを含む可能性がありますので、ネタバレが嫌な方は、ブラウザバックをすることをお勧めします。それではリンクセル通信を開始します。
だけど大吾さんにね、質問がなんか多かったっていうのもあったから、ちょっと聞いてくださいね。はい、この人ラジオネームが卵おじさんです。
卵おじさん、
はい、
卵おじさんありがとうございます。
はい、卵おじさんありがとうございます。本当にありがとうございます。はい、でちょっといきますね。ラジオ聞きました。大吾さんが紹介してたパッド、でかな、あの背面パドルがついてたやつね、興味があるんですが、これですかって言って、なんかリンク送ってくれて、で、それだよって話で私がお返しをしてですね。で、その時に私一応大吾さんに聞いた時に、なんかパドルが一応2個ついてて、R2 と、L2 のところにもう1個、もう2個ついてるよっていうのを教えてあげて、で、もう意地でもなんかその人は十字キーに主要なスキルをこう割り当てない方法でやってたので、背面ボタンに興味がありましたと。
ああ。
でね、この方ね、その前にも実は DM 送ってくださってて、左手デバイス使ってらっしゃったんですよね。で、タルタロスの V2 って前のラジオで紹介したやつの一個前のやつで、タルタロスプロっていうのが今新しいレーザーのやつなんですけど、もうその前のタルタロス V2 を使ってて、で、めちゃくちゃでかかったっていうことみたいですね。なんか先生術師をやってたらしくて。で、先生術師やった時に左手デバイスがいいかなと思って買ったっていうことみたいですね。ゼッツをやってたのかな、おそらく。で、ラジオで私たちが言ってたけど、ソフトのバグで、やっぱり走りが止まらなくて外周に突っ込みましたと。
なんかありそうやな、そんなこと。
ゼッツ手間を先生でやってたと。やってたんだけど、外周に突っ込みすぎて、固定の人に笑われたということだった。
笑われたぐらいだったらね、いいっすけど、
ね。そんなような話でした。で、あとなんかあったかな。
じゃあ今はじゃあもうパッドでやってるっていう感じなのかな。
今パッドでやってるみたいだね。あとね、最後ね、なんか、大吾さんはいろいろとデバイスが好きって話をしていたので、大吾さん的デバイスベスト3を教えてくださいと。はい。教えてください。
ゲームデバイス？
これは多分なんかゲームデバイスっぽいけど。なんかあります？おすすめの。
なんかゲームに特化したみたいなやつはな、やっぱでも、そんなに実はあんまり持ってないような気がするな。
結局パッドだよね。パッドを何種類か試してるっていう感じだよね。
そうやない。プレステのパッドの、ちょっと何ちゅうの。プレステのパッドに、さっき紹介してくれたように、なんちゅうかな、背面パッドとか、背面パドル、ボタンとかそういうのがあれば、これも、昔PVP を結構ハマってた時に、OT のね、
あれフロントラインとか
フロントライン。フロントラインの、あれだよ。コンサル破壊るっていうのがある。あれがね、ちょうど実装されたときに、それをなんか、はまったときがあったんですよ。で、PVP やってると、入ってからみんなジョブをさ、なんかね、お互い空気
を
変えるやん。で、それ、どうしても、やっぱね、ヒーラーがいないと、パーティーに一人、せめて一人は。でもかなり勝率が低くなるんよな。
そうなんだ。
タンクは、その当時は、なんちゅう、竜騎士とか強かったから、タンクは別にいなくてもいいんだけど、白魔がいないと、結構勝率が低くなったりして、
へ
え。でさ、その、うん、だから白魔導士を出せる人が、
うん、
出せる方が勝率がいいわけよ。
へえ、そういうことなんだ。
出さない他の人がいるときは出さんや。
うん、
出さなくてもいいけど、誰もいないときに自分が出せるとそんだけ勝率高くなるや。
うんうんうん
うん。で、その白魔導士をやってたりしたんだけど、誰もやらない。
白魔導士やってたってことなの？
誰もやらないときに、その他の人は。
うんうん、かっこよ、うん。
でもそうなると、あのパッドでやってたから、
うんうん、
あの、わかると思うんだけど、パーティーリスト変えるときにさ、十字キーをカチカチやらないかもわけよ。う
ん、はいはいはいはい、はい、
あの。そんなことやってる暇ないよね、うん、フロントラインの重さの破壊
あ、そうなんだ。
めちゃめちゃゲームスピード速いルールだから。
なるほどね。
そうそう。だから、とかやってる暇ないから、うん、とにかく前に後ろにこう動きながら、相手の射程に入ったり、外れたりしながら、ピンチの仲間がおったらすぐにターゲットして回復せないかんのやけど、
うん、
もうそのやっぱ限界があるから、
うんうんうんうん、
なんとかしようと思って、当時ね、なんかね、プレステのパッドにつける、
うん、
なんかね、これなんて形容していいかわからんねやけど、
うん、
あの無理やりコントロールの上にあるその USB 端子にぶっ刺して
対面パッド
をつけるってやつがあったんや。
へえ。
あのちょっとね、
うん、
難しい、あのなんか後ろになんか、
うん、
うんとね、
なんかあれやろ、 USB のちっちゃい B 端子かなんかのところってことでしょ。
そうそうそう、あそこにつけて、その後ろに、
うんうんうん、
その後ろにこうなんかね、筒状の、
うん、筒状の、うん、
まあ単一乾電池ぐらいの感じかな、
はいはいはいはい、
もうちょっと大きいぐらいのやつの、うん、筒になんかパドルが羽が4枚生えて、うん、生えとって、
はいはいはいはい、
その羽を押すことで、ね、そうそうそう、それがボタンになるみたいな感じの、
うん、
なんかね、社外の商品、うん、多分中国か台湾かどうかそこの商品やったんやけど、
いやすごー、うーん、
なんか多分ね1万ぐらいした、多分それ8000か1万ぐらいして、
そうなんやな、デバイスって
何だったのに、
勝つる、俺が勝つるって、
これで俺も勝つると思ってやって、まあ PVP の場合は特にね、もうそのとにかく移動が激しいから、
うん、
あの、それを買ってきて、まあプレステのコントローラーにガチャンってつけて、で、そのパドルにさ、十字キーの上と下を何配置させて、
4つついちゃうんだよな、パドルが、ね。
そうそうそう、羽が4つあるから、その羽の2つに上下。
うん、
そうすればさ、まあ、ホットバーにも使えるから、うん、L2 をしながら裏の上下の、ね、十字キーを押すことでスキルも出せるん で、
うん
でね、L2、R2 をトリガーを押さずに背面のボタンを押すと、
うん、
ターゲットを上下変えれるじゃないですか、
味方の、私はパッとしてないけど、うん、確かそうだった気がする、うん
うん、で結構良かったんやけど、
うん、
何分ね、その、
うんうん、
マジで乾電池と同じかもっと重たいぐらいの結構な重量があるんですよね、それかなり分厚いあの筒だから、もう普通にもちろんコントローラーその辺に置いても、その何て言うの、まっすぐ置けないし、
うん、そうだね、
うん、あで、まあ、しばらく使っとったんやけど、やっぱりそのさっきの何て言うの、なんとかおじさん、
卵おじさんです、
卵おじさん、
卵おじさん
と同じで、多分、うん、多分ね、その内部の 何らかのソフトウェアが入ってる、ソフトウェアがバグったのか、
うん、
外的な要因ではないと思うんやけど、なんかやっぱり同じようにずっとその、はいはい、なんちゅう、同じ方向に進んだりとかそういうことが出だして、
うん、あれやろ、なんか変なデバフを自分でかけたみたいな感じになるやろ、
あの急になんかまっすぐ走り出して止まらなくなったりするよね、うん
うん、するやつあるよね、心身喪失のデバフがついたんですね、
これはもうダメだなと思ってつかなくなった、
あ、そういうのもあった、やっぱそういうのあるよね、
だから今はもうそのコントローラーと一緒にもうついてくる、
ついてるやつね、
背面パドルをついたプレステンデュアルセンスのやつを今使ってる、
そうね、それも結構 2,3 種類持ってるけどね、それでも良かったのが、うん、あのこの間のやつだよね、
あれは安いけどね、だからこのプレステの後ろに、うん、後ろについてるデュアルセンスの背面パドル付きのやつは、これは結構高い、2万、
2万5000円くらい多分したと、へ、そうなんや、すげえな、
これはね、いい、重たいけどね、だからこれね、重たいんやけど、 まあボタンを押しやすいし、うん、なんで重たいかってね、これ俺振動をそのままつけたままにしたんよね。
あ、うんうんうん、うん、
あの振動ね取った方がいいですね、これやるんやったら。
あれやよな、なんかぐるぐるぐるぐる回る重りみたいなのがついてるから、ね、
う
ん、
そうそうそうそう、
あれが重いんだよね、多分
これね、うん、一応紹介しとくと、う
ん、あ、はい、お願いします
ね。ちょっと待って、名前をちょっと今、
うん、うん、見てみて、ゆっくりでいいよ、120分しかないけどね、全キャス
メルカ G、うん、
なんと、もう一回言って
メルカ G、はい、メルカ G
メルカ G ということです。
メルカ、はい、メルカハイフン G。
あ、じゃあ、え、フォーティーンはそれでやって、はいね、やるってこと？ドット G ね。フォーティーン
は、もう俺は金毛でやってるから使ってないんだけど。
うん、あ、そうか、金毛でやってんのか、今。
うん。もう大体プレステのゲームとか、
うん、
パソコンのアクションゲームとか大体これでやってる。
あ、マジか。
で、これね、メルカ G、いいのは、
うんうん、
まあ、リアルセンスを改造して、
うん、
まあ、改造っていうかその裏についてるこのガジェットはアメリカで売ってるね、
うん、
ちょっと名前忘れたけどなんかそこそこ有名なやつな
ん
よ。それを自社でそのメルカ G っていうところが、まあ、自分のところで工場かなんかで作業させて、
うんうん、はい、
それで売ってるっていう感じやね。
でなんか確かにそうですね。
うんうん。
別売りありますよね、背面パドルに。
そうそうそう。別に安くやろうと思ったら、別売り買ってきて、うん、それを自分でつけることも。
プレステの純正のやつにつけれるやつ売ってますよね。
そうそうそう。これのいいところは、
うん、
自分で、その、ね、機能をいろいろ変えれるんですよ。
うん、
あのここの、デュアルセンスのモーター、モーターですか、振動モーターを、
うん。あ、振動モーターを、あ、もうこれいらないやつって。
そうそうそう。
取れるってこと。あ、そんなカスタムができるの？
そう、軽くなるんで。あと L2R2 のトリガーがさ、デュアルセンスって、なんていうかな、
うん、
重くなるようになってるよね。そのゲームを急に。重さを感じるようになってるの、アクセルとか
ブレーキ。なってるね、なってるね。なってる、なってる。うん、
その機能を取ったりとか。そうそうそう。この機能取ったりとか。
すげえ、そうなんや。
なんかスティックを変えたりとかも確かできたはず。なんかそんな感じで自分好みのやつにできるから、
うん、いいですね。
まあ、まあちょっとねお値段はね、う
ん、
するけど、
なんかカスタムできるのちょっと嬉しいよね。うん、
そうそうそう、あの、うんうんうん、外の色とか
ね、女性のやつはねできないからね、うん、そういうのも。
そうそうそう、
面白い、うん、
で俺はこれに今十字キーのところになんか怪しいゴムの板を貼り付けて使ってます、
うんうん、
そうそう、はい、昇竜拳を やりすぎて親指の皮が、うん、あのずり抜けて
るから、ね、中二病か、中二病か、本当に
このなんか上にカバーをつけたらいいんじゃないか
このおじさん昇竜拳なりすぎて右耳の皮がむけてる、
そうそうそう、
あ、ダメなおじさんだ。
でなんか調べたらこういうの売ってたからつけたんやけど、
自分、うん、売ってたんだ。
うん、売ってた。
まあそうだね、
うん、
ゲーマーってほんとさ、人知れずさ痛みを抱えてるからね、ちょっと言えないんだけどね、腱鞘炎とかもそうだしさ。
パッドゲーマーあるある、やっぱ親指が痛くなるっていうのはある
よね。親指も痛くなるし、私はちょっと手首とかも痛めちゃって、あのやっぱあのまあセフィロトとかやってた時にもうずっと木人とか何十分もやり続けたりとかしたから、その時に完全に手首やったね、ほんと。
キーマーはね、手首痛くなる
よね、うん、あれ長引いた、うん、今もう今痛みなくなったけど結構 2,3 ヶ月ずっと痛かったもんね、あれで。バカだなとあのなんかパソコン、仕事でパソコン使うんやけど、パソコン打ってる時にキッチッて当たる、すごいなんか鋭い痛みがバーって走って打てなくなっちゃうぐらい痛くなった
、うん、仕事に支障出てんじゃねえか。
そう、支障出てめっちゃ支障出てまあいいんだけど、うんうん。え、他になんかパソコン周りの関係のデバイスとかでなんか面白そうなのとかないです？
ああ、ね、一番でも俺気に入ってるのは、
うん、
スキャナーやな、スキャナー。
スキャナー。
まあこれがガジェットではないと思うけど、家電の領域やろうけどさ、
この
スキャンスナップっていう。そのスキャナーがあるんですよ、うちの。
スキャンスナップ、スキャンスナップ、
そうそうそう、テレビの、うん、テレビ違うモニターの横にさ、うん、棚があって、そこの上に黒い物体が、四角い物体があると
思う。あるある、うんうん、
あれがスキャナーで、
へー、
あれなんかめちゃめちゃ便利なよね、
うん、
もうだいぶ10年ぐらい使っとるけど、
未
だに、
うん、
なんか、うん、とにかく書類を何でも、あの、うん、エバーノートとか、
パ
ソコンの中でも何でもスキャンして PDF にして保存してくれるから。
うん、ああ、うんうん。私も使ってるよ、ああいう感じのやつ。あの、
ね、
ドキュワークスってやつ使ってるけど、めちゃくちゃ便利。うん、もうその、そこに机ができるみたいな感じになる。
そう、俺ね、もう紙がとにかく、うん、紙の処理が苦手で、
うんうんうん、処理の
区分とかが、
う
ん、で、あの、うん、ファイリングとかそういうのがもうできないよね。
うんうん、私もできない。
だから、ただなんかさ、
うん、
俺、なんちゅう、仕事がさ、うん、ちょっとこう、まあ、自営業みたいなことをしてて、
うん。やってるからね。うん、
で、その後さ、なんかこう、いろんな紙が日々こう舞い込んでくる、ポストに突っ込まれるわけよ。いろんな紙が。
そうやな。うん、そうそう、
紙をさ、人のゴミをさ、人にちょっと、僕、うん、もおっさんがおるわけよ。
そんなこと言ったら。
そうそう。
まあ、たぶん、仕事でやってるからね。じゃあ、ゴミじゃないからね。
そう。でさ、うん、それがさ、
ゴミもありますけどね、だいぶ。
うん、まあ、ほとんどゴミなんやけど、その書類がさ、ね、ただゴミとはいえ、なんか捨てていいかどうかわからんやつっていうのが結構あって。うん、
はいはいはいはい。
たぶんいらんけど、なんか捨てるにはちょっとなんか怖いなっていうのも結構あって、うん、なかなかそれが片付けられんの
だよね。うんうん、ああ、なるほど、なるほど。
そういうのを全部、もうとにかく、
うん、
もう何も考えずに全部 PDF にして。
その子に入れて。
全部食ってもらって、この機械に。ほら、食え、うん、
で、それですぐそこゴミ箱ってことやろ。
もう全部捨てる。うん、気持ちよく捨てれる。
いや、でもそれほんと賢いですよね。
うん。もう
私もそれでだいぶ楽になりました、本当に。
ああ、うん、気が楽なよな。気持ちよく捨てれるから、
うん。なんか後で読もうかなとか思ってて、あの、取っちゃった紙っていうのも、うん、あの、確実にゴミになるので、
うん。
うん、だって私も基本的には、こう、失敗書類とかメールとか来るんだけど、
うん、
あの、バーって見た時に、あ、これ関係しそうかなとか思ったら、それで PDF にしておって、そこの、まあ、私はドキュワークスっていうのを使ってるけど、
うん、
そこの、なんか、ページにバーって全部貼り付けといて、で、あとで、いるかいらないか見て、みたいな。もう、でも、捨てたりとかもしなくてもいいから、うん。
うん、そう、俺なんか、最初な、うん、プリンターについてるスキャン機能があるやん。
うん、うん、うんうん。
要は、こう、挟んでさ、
あ、いやいやいや、
コンビニのプリンターのちょっと小さいバージョンみたいなやつな。
コピー機みたいなやつでしょ？
そうそうそう、あれでやるよってんけど、もう全く追いつかん。
うんうんどう違うの？早いの？その子。
あのね、これ50枚ぐらい一気に吸い込んでくれる。
うそ、ん、
あっという間。
もう一回名前言って、なんていうやつ？
スキャンスナップ。
スキャンスナップ？え、そんな優秀な子いるんだ。すご
っ。
知らなかった。
しかも両面
取ってくれるんだ。嘘。
爆速で両面で読み取ってくれて。
それすごいね。それすごいね。
で、白紙、例えばさ、片面しかプリントしないやつあるやん。
うんうん、あるあるある。
だから、白紙のところは白紙を感知して、そこは捨ててくれる。
マジか。めっちゃ優秀やん。欲しい、それ。スキャンスナップな。あ、いいの聞いた。
あの、高いよ。う
ん、え、いくら？
わからん。今買ったらいくらか知らんけど、10年ぐらい前でもやっぱ6万5000ぐらいしたような気がする。
高っ。すげえ。マジか、すげえな、それ。
でもこれは全然後悔はないな、買っても。めちゃめちゃ仕事してくれるから。
え、全然壊れたりとかはしたことないの？
あ、今んとこない。全然。
140枚今高速スキャンできるらしいよ。
ああ、今のやつはまだいいやろな、確かに。
リコーさんのやつですね。
あ、リコーなん？
あ、リコーって超えてる。
いや、多分ね、これはリコーじゃない
。あ、違うんですか？
富士通やな。
え？
富士通。
富士通なんですか？リコー、ドキュメントスキャナー、うん、スキャンスナップっていうのはあるけど、これじゃないってことね。あ、
いや、
富士通さんにもある。同じやつが。全く形も一緒だ。うん。でもちょっと富士通さんの方が、高いけど、同じなのかな、ね。
リコーが作って富士通が売ってるのかな、
まあ、かもしれないですけどね。うん、まあ、うん、まあ、一応これ富士通さんのやつで、スキャンスナップっていうのがあって、5万4千くらいして、
あ、
評価、まあ、99件あって4.5だから超絶すごいですね、これ。
なんかね、グレードが確かあったんやけど、多分そのやつじゃなくてもいいと思う。
うん
うんうん、あの、めちゃめちゃ仕事するから、まあその紙に困ってない人にとっては無用の長物やと思うけど、うんうん、
これもとにかくじゃあ PDF に、うん、してくれるっていうやつなんですね。
そうそう。でなんかエヴァノートとか使ってる人いたら、うん、使ってたら、はい、エヴァノートと連携する機能があって、
はい、
読み取ったら、はいはいはい、そのまま送ってくれるよね、はい、エヴァノートに。
そう、う
ん、だからパソコンのもう容量もなんなら圧縮しないっていうメリットもある。
あ、そういうことなんですね。
うん、そうそう。
いや、なんかやっぱ便利グッズって使わないとなんかもったいないなって感じですね。うん、なんか、ああ、すごいな、それ。
ま
あ、
これ全然、うん、多分、その、たまごおじさんの、聞きたかったことではないと思います。
ことじゃない可能性はある。
全く需要にマッチしてないと思いますけど。
マッチしてないと思うけど、はい、まあ、まあ、そうですね。もしかしたら刺さるかもしれないんで、誰かにね。うん。はい、じゃあまあ、玉子おじさんの、質問についてはまあこんな感じかなと思います。
なんかまたね、なんか送ってください。
まあ送ってください。本当よろしくお願いします。玉子おじさんの。
ラジオ終わるんでね。玉子おじさん。
うんうん。そうですね。なんかもしよかったら出馬したこととかじゃなくても他のことでもいいんで、
送
ってください。はい。
小鳥のリンクセル通信では皆様からのメッセージを募集しております。 Spotify でお聞きの方はエピソードの方に、メッセージを送ることができますのでそちらからお願いします。また、私の番組の概要欄に X のリンクを貼ってますので、そちらの方をフォローしていただき私の方に、DM でメッセージを送っていただくこともできます。心からお待ちしてますのでよろしくお願いします。それでは皆さん素晴らしいエオルゼアライフを。